はい、はい、それでは今日はですね、師匠体についてお話をさせていただきます。師匠体、これを知ることは、仏教でですね、とても大事な教えになるんですね。なぜ、大事なのかというとですね、何死の具勢は何度回を度する大戦って、なんか何回も聞いたと思いますけど、阿弥陀仏の本願は何度回を度する大戦。何度回って一体何かというとですね、何度回を度するですね。何度回を度するっていうのは、この師匠体を実践して迷いの世界から離れることを言うんですね。はい、だからこの師匠体を知るっていうことはですね、いわゆる仏教を知るということで、とても大事なことになっていくんです。仏教ってどんな教えなのかっていうことを知りたければ、師匠体を知ることが、大事になってくるということです。で、まずこの師匠体というのは、これ一体何かというとですね、この小の字はですね、これは仏様の眼から見た真理っていうことです、ね、仏様の眼から見て知らされたこと、これが正ということです。だから師匠体というのはですね、仏様の眼から見てですね、知らされた体、体とはこれ真理っていうことですね。真理が4つあるっていうことです。これは師匠体。もう一度言いますと、師匠体というのはですね、仏様の眼から見てですね、つまり私たちのこの目ではですね、わからない。私たちの目から見てはわからない。仏様の眼から見ないとわからなかった真理、体ね、真理が4つある。それを師匠体と言います。でまず最初に師匠体というのはですね、躯体、から始まります。この躯体とは、これは何ですか？躯体。はい。
私たちが、はい、苦しんでいるっていう、はい、心理
です。苦しんでいるという心理、どういうふうに苦しんでいるんですか？これはじゃあ風邪をひいて苦しんでいるってことですか？お金がなくて苦しんでいるっていうことです。
煩悩で苦しんでいる？
ん？煩悩で苦しんでいる？苦しんでいるってことはどういうことですか？
無理をして
無理をしている。
うん？同じか。
苦しんでいるってことはどういうことですか？苦しんで
いる。迷っている。
迷っているってことはどういうことですか？
真理がわからない。
いや、真理がわからないから苦しんでるんですけど、苦しんでいるってことはどういうこと？仏教で苦しんでいる。
幸せな心、方向が分からない。
幸せになる方向が分からないということじゃないですか。
いいんじゃないですか。
はい。苦しんでいるっていうことは、
幸せになれない。
まあもちろん幸せになれないということなんですけど、苦しんでいるってことは仏教でですね、仏教で苦しんでいると言ったら、何を苦しみというかがポイントです。仏教で苦しんでいるってどういうことなのかってことです。これがわからないとですね、苦しみって何かっていうことがわからないんですね。 例えば交通事故に遭って苦しむっていうのは別に苦体にはならないです。ね。財布を落として苦しんでいるっていうのも別に苦体ではないんです。ね。転んで膝をすりむいて痛い思いして苦しんでるっていうことも苦しんでいるということでもないんです。変な宗教に引っかかってですね、お金をたくさんかけて、苦しんでるっていうことも別に苦しんでるとは言わないんです。わかった。何？
孤独である。
違う。はい。
転んでも誰か助けてくれたら。
そうじゃなくて。はい。仏教で苦しんでるっていうのはどういうことか。
仏法をどう受け止めたらいいかな。
まずこの四正体、仏教とはってことですね。仏法をどう受け止めたらっていうか、仏教では苦しみとは一体何かっていうことを正しく知る必要があるわけです、ね、苦しみって一体何なんですかと、それを知らないとですね、その苦しみを解決するということもないわけ。死生体の一番最初は苦体ですけど、何が苦しみなのかっていうことを知らなくてですね、苦しみの解決があるんだというふうにいくら聞いてもですね、何が苦しいの？私にとって何が苦しいのかと。ね。だから先ほども言ったように、それはわからないのね。なんかこう、財布を落として、私なんか悪いことやっちゃったから財布落としちゃったのかしらとかってね、こう思ったり、交通事故にバーンとあったからね、私は日頃の行いが悪かったからね、交通事故に遭っちゃったんだとかね、反対にこう日頃いいことやってたらね、ラッキーとかね、お金を拾ったと、やっぱり日頃の種まきは良かったからお金を拾ったんだよと、こういう風になっていくわけです。だから仏教で一体苦しみとは一体何かっていうことを知らないと、その仏教を何のために聞いていかなくちゃいけないのかということも分からなくなっていくんです。分かりました。
種まきが分からないか、未来が分からない、
苦しみって何か、仏教で苦しみっていうのは何か、逆に言うと仏教でね、よくインランド料理聞いてましたよね、悪因悪果って言われてる悪果って何なんですかって言って、で私たちはその悪因悪果の悪果をいわゆる交通事故に遭うことだと思ってるんです、ね、何か不幸なことに遭うことだと思ってるんです、誰かに騙されることだと思ってるんです。でも仏教では交通事故に遭うことが悪化ではないんですよ。誰かに騙されることが悪化ではないんです、ね、悪化って何かっていうことを知らないと何を求めているのかが分からなくなってしまう。何のためにね、仏教ね、皆さん今日は仏教を聞きに来られた、そして仏教って一体何かっていうことを知らないとね、その何を求めて仏教を聞いておられるのか、でこの四正体と阿弥陀仏の本願っていうのは決してこう矛盾するものではないわけですよね。だから阿弥陀仏の本願を聞きながら阿弥陀仏の本願って何かということもわからなくなってしまう、ね、いわゆる幸せになるってことはどういうことなのかっていうこともわからなくなってしまう。だからこの苦体ということがわからないとですね、その仏教は一体何のために聞かなくちゃいけないのかということもわからなくなってしまうってことです。わかりました。で、苦体。
自分を認めてくれる人がいない。
うん、そういうことでもない。自分を認めてくれる人がいないということでもない。仏教で苦しみっていうのは一体何か。
仏教でいう苦しみ。
そう、仏教でいう苦しみって何かっていうことね。これがわからないとですね。例えばわかりやすく言えばね、仏教でいう苦しみの一つの例から言うとね、自分は一生懸命あるものに頑張ってきたとしますよね。で、そこにお金をつぎ込んだ、ね、で、ある人からそのね、やってきたことは間違いだと言われた。でも私は間違っていないと思う。だからその間違いだという人を跳ねつけと。そしてさらにのめり込んでいった。こういうのを仏教では苦体って言うんですよ。わかります？
これが正しいって思って固執すること。
いやいや違います。まあ、それはその苦しみを生み出す原因になってくるものなんですけど、例えば間違ったことをやっていると、ね、そこにお金をかけるとそのお金はどうなります？
無駄になる。
そう、無駄になりますよね。そのお金を無駄に使っていること自体が苦しんでいることになるんですけど、仏教ではそれを苦体とは言わないわけ、ね、お金を無駄に使ったという事実を認められずにさらにお金を使っていく、
どんどん
止
まっていくっていうか悪循環になっていく。
そうそう、つまり一つの苦しみがやってきたから仏教では苦しみだとは言わないんです。その一つの苦しみがやってきたことを縁として、さらにまた苦しみを引き起こしていくことを仏教では苦体って言うんです。ここがポイントなんですね。つまり交通事故に遭うことが悪化ではないんです。交通事故に遭って体が半身不随になって自暴自棄になって酒に飲まれていくっていうのが大体苦体になるわけ。つまり一つの結果を受けたときにそれをどう捉えるかなんですね。例えば間違ったね、宗教カルトにはまっていた人がですよ、ああ今まで自分は間違っていたんだっていうことが分かって、それからは真っ当な生き方をしていくならば、それは苦体とは言わない。間違った宗教にはまっていた人がですね、カルトにはまっていた人がそこから離れた後もね、くそー、あのね、宗教のせいで俺は人生を棒に振ったんだと。くそ、インターネットに書き込みようとかね。もう、ボロクソに悪口を書くとかね、2チャンネルにとかね。そうやってもう、ひたすら恨み続けていくありさまが苦しみなんですよ。だから、苦体っていうのは、苦しみから、さらなる苦しみを生み出し、その苦しみからまたさらなる苦しみを生み出し、苦から苦への綱渡りをすることをですね、仏教では苦しみとかね言うんですよね。苦体。だから一つの苦しみがやってくる、これを、うん、例えば波に例えるんですね。苦しみ悩みの波がやってくると、でその苦しみ悩みの波を乗り越えるとまた次なる苦しみの波がやってくる、その苦しみ悩みの波を乗り越えるとさらなる苦しみがやってくる、そしてその苦しみを乗り越えるともっともっと大きな波がやってくる、その苦しみを乗り越えるともっともっと大きな苦しみがやってくる、こういう状態を仏教では苦体って言う。そこにですね、苦しみと苦しみの間に、まなしに苦しみがやってくることを無間って言うんですよ。無間って。つまり、一つの苦しみがやってきて、休憩してから苦しみがやってくるんじゃなくて、一つの苦しみを乗り越えても、その乗り越えたことによってまたさらなる苦しみが出てきて、また乗り越えざるを得ない。つまり苦しみを乗り越えても、苦しみを乗り越えても、 苦しみを乗り越えても、苦しみを乗り越えても、次々と苦しみがやってくる状態を仏教では無限って言うんですね。それがもう激しい苦しみなら無限地獄になるわけ。無限という意味を正しく理解してほしいんですね。無限っていうのはいわゆるもう激しい苦しみがうーっと常に来るっていうことではなくて、いわゆる一つの苦しみを乗り越えてもその苦しみが今度引き金となってね、苦しみを乗り越えたということが引き金となってまた苦しみがやってくる状態を無限って言うんです。つまり苦しみが次なる苦しみを生み出す状態を無限って言うんですね。だから苦しみ悩みの波がやってくる、それを私が乗り越えるという種まきによって次なる苦しみがやってくる状態をですね、無限っていうわけ。だからその苦しみの悩み、苦しみの波を乗り越えれば乗り越えるほど波が大きく苦しみが激しくなっていくわけ。で、私たちはなんでこの苦しみ悩みの波を乗り越えられるかというと、それはですね、この乗り越えた先に幸せというものがやってくると思っているからなんです。
なんか乗り越えてないよ、さっきのインターネットに書く人の例で言うと、それって本当に乗り越えたのかなっていう風
に。いや、乗り越えてますよ。このね、波こそね、この騙されていたカルト、このカルトがね、潰れることこそ私の幸せ。まだ乗り越えてないわけで、まだ目の前にしてね、苦しみ悩みの波を目の前にして乗り越えられずに頑張ってるわけ。ね、頑張っているその様がまだ苦しんでるんですけど、でもこれを乗り越えれば幸せが待ってると思って頑張ってるわけ。これを仏教では難度界って言うんですよ。だから難度界を度する対戦とかっていうとね、難度界を度するんだからこの悩みを次から次へと乗り越えていくことなんだろうと。違うんですよ。これはこの波が小さくなっていかなければ意味ないんですよ。乗り越えてその波が次小さくなってないとね、前の苦しみを乗り越えたら次なる苦しみがやってきてるっていうのは、ね、乗り越えたとは言わないわけ、ね、何度かに溺れてるっていうんですよ。だからこれをね、もうたくましく乗り越えていけるようになるんだっていうことは、何度かに溺れてるっていうんです。だから何度かを度するっていうのは、そのこの苦しみ悩みの波をね、たくましく、ね、どんな苦しみがやってきても力強く乗り越えていくことなんですよってね、聞いてきたと思いますけど、それは何度かで溺れてるっていうんです。それはこの苦しみを乗り越えるっていうことそのものがですね、私たちは次なる苦しみを生み出していることが多いからなんです、ね。そしてなんで私たちはこれ乗り越えているのかというと、その先に幸せが待っていると思っているからなんです。ところが実際は違うんですね。実際はどうなのかって、乗り越えれば乗り越えるほど実はまあ地獄の種を作ってるんですね。
でかい波になるからですか？
実はまあこういう風に書くとね、私たちはどうしてもまっすぐ進んでるような気がするでしょ。まっすぐ進んでるような気がするけど、わかりやすくこれを図に表すと、私たちはこういう状態にいますよってことなんです。波を乗り越えるっていうのはね、こうぐるぐるぐるっと一周回ってきたってことなんです。そして一周回るとね、これ火鉢だと例えてください。火鉢の中にこうね、火を投げ込む。わ、はい、かりやすくね、例えると一周回ると火鉢の中にね、火をこれ投げ込む。もう一周回るとまたさらなる火を投げ込む。もう一周回るとさらなる火を投げ込む。もう一周回ると火を投げ込む。 最後はどうなります？
もうめっちゃ熱くな
る。めっちゃ熱くなりますよね。で、火鉢の中に最後は落ちていくと。
火は自分で投げ込んだんですね。
火は自分で投げ込む。
そこに自分が落ち
る。自分が落ちる。そう。
で、その全部の回ってる状態ひっくるめて、躯体。
そう、回ってる状態は躯体。つまり、ルテン輪廻している状態を躯体って言うんです。こういうことです、ね。車輪の輪が回るように同じところをぐるぐると回っている状態をルテン輪廻って言うんですね。で、このルテン輪廻の目の前にはいつも苦しみがあるんです、ね、だから苦しみがあることを乗り越えて幸せになるためにぐるぐると回る。でもぐるぐる回っていく間にこの真ん中にですね、いわゆる苦しみの種をこうどんどんどんどんどん投げ込んでいくわけ、火をね、これ投げ込んでいくわけ。こういう状態、これを躯体と言いますね。だからこういうイメージなんです、私たちの人生は。前へ進んでいる、苦しみを乗り越えることが私たちは前へ進むことだと思ってるんです。だから私たちはもう今までの人生の間ね、たくさんの苦しみを乗り越えてきたから、私の人生は正しいんだと、ね、辛いことも苦しいこともあった、でも私はそれを全部乗り越えてきた、だから私の生き方は間違いないと思うんです、ね。いや、もしね、私の人生が間違いだとしたら、このね、苦しみ悩みの波がね、乗り越えられなかった。途中で挫折していた。自殺していた。自殺をせずにね。ここまで生きてこれたのは、自分の生き方が正しかったからなんだと、こう思うとするわけ。そこにかけてきた時間、お金、体力、ね。それを思えばね、間違いだとは思えないでしょ。で、また前に進むわけ。その前には苦しみの波がやってくるんです。ね。例えばその何かの組織にね、所属していてね、ノルマをいただく。そうそう、そのノルマね、今年のノルマね、達成しましょうと。目標を与えられて、ね、みんな頑張りましょうとね、その先に幸せがあるんだとかってね、こうやるじゃん。そのノルマをさ、もう一生懸命頑張ってね、クリアするんですよ。するとね、次の年もまたそのね、さらなるね、大きなノルマを与えられるわけですよ。で、あれなんだろう、これ乗り越えたはずなのに、ね、幸せはないと。そしたら、ね、言われることはね、このね、苦しみを乗り越えた先にね、底抜けにね、幸せになれる世界があるんですよってこう言われるわけ。よし、頑張るしかない、これは頑張っていくね、このノルマではね、達成していくんだということで、必死になってね、達成するんです。達成するとね、またノルマが上がるんですよね。もう前回だって精一杯やって達成だったのにね、今年はさらにその精一杯の一杯をやらないといけなくなるわけ。ほんでね、もう萎えるわけ、気持ちが。もう達成しても意味ないんじゃないかなと。そうするとね、叱られるんですね。何やってんだ、君みたいなね、頑張ってきた人がね、こんなね、頑張れなかったらですよ、後ろからついていく人たちがね、どんな気持ちになるか分かんないのか、頑張りなさい。はい、私が間違っておりました、頑張りたいと思います、もうこれから叱られたくありませんっていう気持ちね、頑張るようになる、ね、頑張る、ね、そしてノルマを達成する。するとまたさらに大きなノルマ やってくるね。これルテンにいいねって思いません。まあこれ極端な例ですけど、でも私も体験しましたけどね。この線路は続くよどこまでもっていつもね思うんですけどね。こうそれを乗り越えても乗り越えても決して楽にならないんです。毎年こうね頑張ってるんです。で頑張って頑張って頑張って因果の道理だからって言われるんですよ。因果の道理、良い種をまけば幸せがやってくるね、幸せがやってくるって言われてね、一生懸命頑張る。だけど今私が苦しんでいるのはなぜかって言ったら、仏教から言ったら悪い種をまいたからなんですよ。
頑張るって、
そう、そして苦しみがやってきたわけ。
その前あの赤い石の方言ってい
うんです
、はい、一つ一つ目の前の目標を作ってそれをクリアしていけば先に幸せがあるみたいなの、
うん、そうそう、それが私たちが根本的に持っている迷いなんです。
間違いな
く、はい、で仏教は現実はこうではなくてこうだから、目標を作って、まあ、自分で苦しんでる。でくるっと回ってまた目標を作って自分で苦しむ。
そうじゃないように、なんかこう、こう横の線を進んでるみたい
な、あみたいに思えるでしょ、
言いますよね。
横の線をねこう進んでるように錯覚してるんです。私たちの迷いがこういうことだから。
いや、なんか世間の努力はあれだけど、
世間の努力はこうだけど私たちの努力もこれなんです。
同じ
同じですよそれね。これの最たるものね、この苦しみを乗り越えていった先に幸せがあるという最たものがね、ロールプレインゲーム。これね、努力の分だけ強くなる。努力の分だけ幸せに近づく。かけた時間の分だけ皆さんからね、ゲームの中のね、人たちから称賛される。でも現実はね、努力しても努力しても努力しても、そんなレベルが上がるわけじゃない。ね。努力したからといって認められるわけじゃない。ね、奥さんにさえもなかなか認めてくれない。で頑張れば頑張った頑張ったはずなのに、子供からすくね無視されるようになったと。つまり世の中っていうのはね、不思議なことに頑張っても頑張っても報われないようにできてるんですよ。頑張れば報われるね、人間の根本的な迷いですね。じゃあ頑張らなければいいのかというとね、頑張らないとね責められるんです。例えばもう仕事行くのやめたと思って家に行ったらさ、まず母をね、両親から責められるでしょ。あんた仕事行かなくていいの、行きなさいよね。わあ、ほんと両親はうるさいなと、結婚すればいいだろうって言ったらね、奥さんから責められる。あなた仕事行かなくていいよ、うちにはまだローンが残ってるのよとかね、こういうふうに言われて、いや働かざるを得ないね。で結局頑張らざるを得ないようにできてるんです。やっぱり波を乗り越えるしかないか、そうやって波を乗り越えていく。私の実感としてはね、波を乗り越えれば乗り越えるほど苦しみがね大きくなる。なぜなんでしょうね、あれは不思議なことに。これを仏教で、ね、渋滞って言うんですね。渋滞っていうのね、いわゆる集めるっていう意味です。つまり私たちが頑張るとなぜか苦しみの原因を集めてくるわけ。こうやって例えば頑張って家を建てるね、そうするとローンという苦しみがやってくるわけ。これによっても縛られるんですよ。家を建てなければローンという苦しみを味わわなくて済むと、私たちは頑張ってローンという苦しみを買ってるわけ。そしてローンによって働かざるを得なくなる。そうすると働かざるを得なくなると、こうね思いっきりノルマを与えられるようになるね。あ、こいつはね独身だった時とは違ってね、なんかね子供がいればさ少々のことを与えられると っていうことでさ、いきなりこう仕事が増える、働かざるを得なくなる、やめると言えないじゃん、もう自分で作ったから、これ苦しみの原因をね、そうでしょ。そしてこう乗り越える、乗り越えるとさ、期待される、さらなる仕事が待っていくね。それを私たちはね、一生懸命こう乗り越えるとね、ちょっとだけ称賛される、褒められるね、素晴らしいですねって言われてね、おだてられて頑張る、その時だけの快感を得るためにね、乗り越えると、いやー素晴らしいですね、頑張りましたね。そうじゃなくて、ノルマ達成した時だけだよ、本当に、いやよくやってくれたっていうのはね、もうこの今日の一日だけね、美味しいものを食べに行ってね、いやー乾杯とか言って、いやー疲れたね、お疲れ様、1年間頑張りましたねとか言ってね、今日このね、浮かれて喜んでるけど、明日からね、さらなる大きなノルマが待ってるんですよ。それを私たちは忘れるからね、楽しめるわけ、忘年会っていうからね。何を忘れるかってね、過去のことを忘れるわけ、一年を忘れる、忘年会ってね、いい言葉ですよね。あー1年間苦しかったね、その苦しかったいろんな思い出を全部忘れるね、いい言葉ですよね、忘年会ってね。これを忘れるからね、来年頑張れるんですよ。来年同じ苦しみというか、もっと大きな苦しみがやってくると、結局はね、去年と同じじゃないかと思いたくないじゃん、ね、だから忘れる、今年のいろんな辛かったことを全部忘れて、心機一転、来年同じ苦しみに乗り越える、ね、取り組んでいくと。つまりこれは忘年会っていうのはね、過去を忘れるっていうより未来を忘れるわけ、ね、明日からやってくるね、ノルマの毎日、ノルマノルマノルマ達成しましょうってね、その毎日を忘れるために今年忘れるんですよ、今年を。今年忘れればね、来年のことを予想せずに済むじゃん、これは因果の道理でね、教えてるでしょ、ね、過去の因を忘れれば未来の結果も忘れられる、忘年会ってね、いい言葉でしょ、過去の因を忘れれば未来の結果が見えなくて済む、今年という一年を忘れることができれば、来年というね、年が明るい年のように見えるようになる、でしょ、だって明日からまたノルマ達成の日々とかね、頑張りましょうとか言って騒げないじゃん、そうでしょう、そうじゃないですか。今日は今年も辛かったけど、来年はいい年に なりましょうとかってね、どうしてそんなことを言えるのかって言ったら、今年忘れるからですよ、ほら、今年の嫌なこと全部忘れればね、因果の通りで言う、因果忘れればね、果も忘れられる、こそ果が分からなくなれば明るい日のように見えるようになるね、そうそう、ほら、幸せというものが見えてくるじゃん、因果の通りが分かっちゃうとさ、やっぱり苦しいようになる、それが見えるからね、忘れられる、
アルコールで、
アルコールで壊せる、乾杯とか言って、お疲れ様ってね、なんででも苦しいがこれで終わったかのようにこうやりたいんですよ、こうお酒を飲んでる時だけ忘れられるわけね、因果、因果忘れられれば果が忘れられる、
うまいことやったけどひどいんですよね
そうそうそう、忘れて何やるかというと、また苦しみが待ってるわけです。いや本当思いますけどね、こう人生生きれば生きるほどね、苦しみの種を背負い込んでいくんですよ。何でしょう、自分で作り出すでしょ、自分でまず結婚してね、働かざるを得ない環境を作り出すでしょ、自分で子供を作るじゃん、そのさらにこう養育費がかかるっていうことでね、働かざるを得ないね、たくさんのお金を稼がないといけなくなる、そうするともうこの会社から逃れられなくなるね、そういうところを見計らって、会社もじゃあね、夜勤頑張りますか、 給料欲しいんでしょってほらなるじゃん。そう、嫌とは言えないでしょ。嫌と言ってクビとなったらさ、ほら抱えてるものを失うことになるわけです。だから次から次へと苦しみの種を背負い込んでいく。で、ね、奥さんからねえあなた家が欲しくないとかね、家建てましょうよとかね、でもお金ないからローンしていけばいいのよとかね、そうしたらもう40年だって決まっちゃうわけです。お金を返さなければならない日々が待ってるわけじゃないですか。絨毯を集める、どんどん集めていく、ね、苦しみの種。そして私たちはそれを全て頑張ることがいいことなんだということで乗り越えていくわけで、乗り越えて何やるかって言ったらまた苦しみの種を作る、どんどんどんどん集めていく。そして無天輪廻をね、果てしなく回り続けて死んでいく。死んで楽になれるか、楽にはなりません、ね、なぜかそうやって作り続けてきた悪業をですね、この真ん中に溜め込んでますって、最後にはポチャッと落ちると。ちょっと長くなりました、少し休憩をしたいと思います。